猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第320回始まります。はい、今週はですね、猫好きさんちょっと体調を崩されましてですね、ちょっと週末はおとなしくしているというふうなことになってしまいましたので、また例によって私の一人収録になります。はい、まあね、ちょっと季節の変わり目というか、暑くなったり寒くなったり温度差が激しいんで、まあ体調崩される方も多いとは思うんですけれども、猫好きさんもちょっと体調は調子が悪いということで、まあゆっくりお休みしていただこうかなと、この週末はゆっくりお休みしていただこうかなということになりました。今日は8月31日の土曜日に収録しているんですけれども、本編は319回のスーパー銭湯の話が結構長くなったので、前回の319回、それから今回が、まあ、中編と。で、次回の321回で多分後編ということで3部作になる予定です。まあ、ちょっと編集次第でね、もしかしたら前回と今回で終わりっていう風になるかもしれないんですけれども、ちょっと今のところまだ三部作で行く予定で編集をしようかなというふうに思ってますので、まあお楽しみください。結構盛り上がりましたね。スーパー銭湯の話ね。はい。ということで、それでは本編をお聞きください。
猫のしっぽ。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組、タックポッドキャスト。
天王寺アップルクラブの大道さんと私北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト毎週金曜日に配信中です。
なんかなんだっけ、今なんか、はい、サウナなんとなんだっけな、サウナなんとかってなんかドラマやってるんですよね。
あ、知らないですね。
あ、知らないですか、はい、多分もしかしたらそれを見てなんか、うん、今回しようってラジオしようって言ってるのかなと思ったんですよ。
全くすいません、違うんですね、それは知らなかったんです
あ、そうだったんですね。
そんなドラマやってるんですね。
そうそうそう、なんだっけ、はい、ネプチューンの原田さん、
はいはい、
原田泰造さんかな、
はい、
さん
で、はい、
が、はい、すごいなんかサウナ好きなんですよね、
はい、
リアルでも、
はいはい、
でなんかそのただただサウナ男3人サウナ入って、
うん、
なんかあそこのサウナがいいとかここのサウナがいいとかこういう入り方をするといいとか、
はい、
なんかまあまあそういう話、はい、うんちくだったり、はい、そういう話をしたりするドラマなんですけど、
はい、それドラマですか？そのなんかそのバラエティっていうか、はい、そういうサウナのバラエティじゃなくて、
じゃなくて本当のドラマですね、
うん、ドラマで、お
ー、はい、あるんですよ。いや、
なんか佐藤とかっていうドラマですかね。
佐藤、
うん、
あれなんだっけ、ちょっと
待ってください、ね、カタカナの3に道って書いて佐藤って書いてありますね、ドラマ。
あ、本当ですか？
うん。
サウナ。
サウナドラマで弾くと。確か原田泰造さんです。
あ、 そうですね、そうかも、はい、そうかも。
いや、こんなのやってたんだ、知らなかった。
そうなんですよ。あ、そうそうそうそう、これこれ、佐藤ですね、はい。
なるほど。
そう。これめちゃくちゃおすすめです、今期で。
そうなんですか。
はい。はい、
ちょっと、調べて見てみましょうかね。
うん、見てみてください。多分その私が言ってたあの水風呂のベールの話をしてますよ。
そうなんですか。
どういうものなのか、あの多分あの多分想像つきやすいと思います。あのちゃんとで、はい、なんていうのかな、あのうん、分かりやすいように説明してくださってるので。
なるほど。
ぜひぜひ。
あ、もう結構、いや、本結構進んでるんですよ。うん、もう第8話ぐらいまで。
そうですね、今期から始まってるんで、は
い
はい、まあ、今8話ぐらいです
ね、はい、
うん、そう、なんか本当は岩盤浴とかやっぱ汗かいたりするの好きなんで、
はいはいはい
はい、岩盤浴とかもいいんですけど、
はい、
まあ、岩盤浴とかになるとない施設もあるじゃないですか、まあ、そうですよ、そういうお風呂の施設で、うん、そうですよね、うんうん、でも大体サウナはスーパー銭湯系、うん、だったり、まあ、普通のサウナ、あ、うん、あの銭湯でもやっぱサウナはあったりするんで、
う
ん、
そうですよね、サウナはまあ必ずありますよね、うん、
ありますもんね、うん、だからもうなんかどこでも自分が楽しめるように体がそうなってしまったんですかね、うん、
はいはいはい、はい、なるほど。もうそれにサウナにハマってしまったと、水風呂、サウナというか、まあ、水風呂にハマってしまったと。
いや、そうなんですよ。うん、でも逆に意外でした。ガンダルフさんはなんか結構細身だから、なんか細身の人って結構それこそ貧血とかになるってイメージがあって、はい、あんまりなんかサウナ入るイメージがなかったです。
ああ、そうですか。
うん、
私の方の話をすると、
うん、
割とサウナは好きですね。だからあの行くと必ずサウナは1回は最低入りますね。1回どころか、まあ、2回か3回は。ただ水風呂はあんまり入ったことないですね、今までね。サウナの後
に。え、そうなんだ。
サウナで汗流したら、シャワーで汗流して、そのまま普通のお風呂入っちゃうとか。
え、でもサウナで体もほてっちゃったら、一回冷やさないと、ちょっと。
ああ、もちろんそうですけどね。うん。
なんか倒れちゃいません？そんなことないのかな。
ちょっと、あの、ぬるめのシャワーで。うん、
ぬるめのシャワーごときで足ります
か？ごときで足りる、足りる体になってるから。
いやいや、足らない、足らない。
あ、そう。
え、何分ぐらいサウナ入ってるんですか？
いや、結構我慢大会状態でね、みんな入ると。
ああ、うんうんうん。
なんか、先に出るのは悔しいみたいな、我慢大会になったらよくするじゃないですか、サウナ。何か入って
る。いや、わかります、わかります。うん、
だから5分とか6分は最低入ってたりとか。
うんうんうん。別になんかその人と友達なわけじゃないけど。
まあ、ね、そう、友達でも何でもない他人なんですけど、うん、なんか先に出るのは悔しいみたいなね。変な対抗心もやし。まあ、結構その時にもよるけど、ね、5分とか、8分。うん、まあ、10分はあんまりないけど。
あ、でも結構入ってますね。
5分ぐらいは最低でも入ってたりしますね。
あ、うん、あ。じゃあやっぱ結構入ってるな、うん。
で、その状態で、まあ当然ほてっているので、サウナで、うん、暑いので、もう汗もダラダラじゃないですか。
うん、いや、もうダラダラですよ、うん、そんな。
なので、まあシャワーでちょっと軽く。ぬるめというか水に近いぬるめのシャワーで軽く汗流して、うんうんうん、でお風呂入ったりとか、その後、まあ、露天風呂って、さっき言ったように、寝坊さんに言われたように、そのベンチでちょっと風当たったりとか、はしますけど、
うんうんうん、
いきなりボーンとその水風呂に入るっていうのをあんまり今まで知ってなかったですね。
いやー、もうなんかあれ、うん、ほんと心臓止まりそうで嫌なんですけど、
うん、いや、なんかそんな感じがするじゃないですか。そうそうそうそう。
そう。でも、その奥地に、もう、
その幕のベールの魅力が、
そう、ベールに、そう、包まれたくて、頑張るんですよね。
なるほど。ちょっとそれ、今度は試してみようかな、じゃあ。
いやー、はい、そうですね、うん、からでもかなり体が温まってからじゃないとちょっときついかもしれない、
うんうんうん、
もしかしたら、
うん、慣れないとちょっときついかもしれないですね、確かにね、
うん、うん、いやでももう本当になんか人間って赤ちゃん小さい時って、
はい、
そのお腹の中の水の中にいるじゃないですか、
はいはいはい、
だから多分そういうなんか水のベールになんか包まれるって多分、
はい、
きっとなんかなんだろうリラックス効果が多分あるんですよね、
うん
うんうんうん、なのでいや本当におすすめですよ本当超リラックスできる。
そうですか、ちょっとじゃあ試してみようかな、はい、今度。
いやーちょっと話してたら私もお風呂行きたくなってきたな、
はい、まあじゃあぜひ探して、
そうですね、
北九州でいいところが近くにあれば、
そうですね、
まあ、まずは行ってみるんですよね、
うん、まあそうですね、うんうんうん、
ちなみにその神奈川でよく行っておられた時って周期というかどれくらいの間隔で行っておられたんですか、スーパー銭湯って。
あーどうだろうな、いや行ってる時は出産とか行ってるかな、う
ん、そんなに、
うん、
それは結構通ってましたね
そうですね、まあでも北海道行った時は週6ぐらいで通ってたんで
ほぼ毎日じゃないですか。
いやいやほぼ毎日ですね本当に。
あすごいな。
いやそう、
北海道民って道民ってみんなそんなにスーパー銭湯好きなんですか。
いや
それ単に猫好きさんの得意なあれ、う
んうん、なんだろうな、うん、いや遺伝かもしれないですね、
うん、遺伝。
うち父がめちゃくちゃお風呂好きなんですよ、
はい、はいはいはい。
で結構そういうスーパー銭湯とか毎週行ったりとかするタイプの方で、
なるほど。
でなんかなんだろう、1週間のご褒美、うん、あまあ仕事終わったらご褒美にビール飲むみたいな、
ガ
ンダルさんで言う、
そうですね、
はい、そういう感じでもう1週間仕事頑張ったらお疲れ様で自分にスーパー銭湯行くみたいな感じだったんですよね、うん、なのでうん週1とか、まあでも大人になったらそういうご褒美ってちょっと多くなったりとかするじゃないですか。まあそういうのでまあそのまあハマってる時期とかもあるからまあなんとも言えないけど、
はい、
うんでも週3とか、まあそこあとそうそこの行ってたところは岩盤浴もあったんですよね。でそんなになんか高くなく岩盤浴できたので、はい、なんか岩盤浴ってちょっと普通の料金さらに
お金
かかるじゃないですか。
別料金ですよね、一般的にね、はい、
そうで結構そのお風呂の料金と同じかもしくはもうちょっと取るぐらいの勢いで値段かかるじゃないですか、
うんうんうん、そん
な勢いですよ、はい、けど私が行ってたとこはそんなにその料金が割高な場所ではなかったので、
はいはいはい、
本当にちょびっと100円200円足したぐらいで岩盤浴が入れるタイプだったので、はい、そう、それに結構なんか気に入ってしまって、
はい、
うん、調子乗って通ってたかもしれないです、うん、いや
私はまだ岩盤浴は経験したことないのであ
そうですか、
うん、
ああ
そう。
でもサウナはそのなんだろう、はい、じゃあ汗をかくために入る感じですよね、
はい、もう完全にそうですね、
はい、でなんかまあ汗をかいてスッキリするみたいなのが好きってことですよね。あだったらもう完全に岩盤浴はおすすめです。
ああそうですか。
うん、なんかその汗なんていうのかな、なんか、うん、サウナを入る理由もなんか人それぞれじゃないですか、うんうんうんうん、その私みたいに水風呂に入りたいからとかいう人もいるし、うんうんうん、そのなんかサイクルを整えたいから別に好きではないけど入るとかいう人もいるし、
はい、
まあ汗かくのが好きだから入るとかいう人もまあ個々にみんなバラバラだと思うんですけど、うん、うん、汗かくことが好きなのであればもう岩盤浴はまあ女性とも一緒に入れますし大体のところは、 じゃあまあ奥様と一緒に、はい、入れるじゃないですか。
はい。
なんか場所によってはなんか。
そうなんですか。じゃあなんか水着というかそういう浴衣みたいなのを着て入る感じなんですか。
あ、そうですね。なんか、うん、なんだっけな、夏に男性が着る、
はい。
なんか、浴衣じゃないけど、なんか、うん、ハッピーじゃないし、あれ、なんつったっけな、うん、なんか、あるじゃないですか。
はいはいはい。だいたいわかりますよ。
うん。うん。ちゃんちゃん子じゃないし、うん、なんだっけ、なんか出てこないけど。うん、それみたいなやつを着るんですよね、男性も女性も。
うんうんうん。
でも場所によっては女性限定の場所だったり、もしくは何部屋もその、はい、あるけど、ここだけは男性立ち入り禁止とか、
はいは
い、まあいろいろなんかルールはあったりとか、はい、お店によってあるんですけど、はい、基本的に男性も女性も入れる場所が多くって、はい、でまあ服べしゃべしゃになるんで、
はい、
その服は最後に返すみたいな感じで入るんですけど、
はいはいはいはい、
でも、うん、なんか床がじんわりあったかくて、
はい、
あの、うん、サウナよりゆっくり温まるから、体に負担が少なくてすごくいいです。
なるほど。
あと、遠赤外線とかが多いから、はい、なんか本当に体を芯から温めてくれるから、うん、体にはすごいいいと思います、サウナより。うん、
私はアタックが強い方がいいのでサウナの方がいいかな。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
ちょっとそんなに刺激を求めてるとは全然つゆ知らず。
だからお風呂もどっちかって熱いお風呂の方が好きですよね。ぬるめのお風呂よりは。よくぬるいお風呂とかいろんな温度のお風呂あるじゃないですか。水数パーセント。
はいはいはい。
もうそれこそ42度とか3度とか熱めのお湯の方が好きですね。
え、意外。そんなところに刺激を求めてるんですか？
そうそうそう、アタック、アタックの
強い。アタック、アタック。
サウナもそうですけど、そう。だたまにぬるいサウナとかあるじゃないですか。あんまり温まってないようなサウナ。
ああ、はいはいはい。
低温サウナじゃないですけど。
はいはいはい。
92度ぐらいとか、ちょっと低めの温度にわざと設定して、
うん。
そういう意味では、刺激が強くないですよみたいなサウナもたまにあったんですけど、そういうのは逆にダメなんですね。もう96度ぐらいもうガンガンに汗が出るみたいな、ちょっと入ってるそういうアタックの強いのが好きですね、
はあ。いや、それこそ一番意外でしたね。
あ、そうですか。そうするとちょっと岩盤浴はアタック弱いからあれかな。
あ、でも、うん、岩盤浴でも結構お部屋によって温度違うんですよ。
はいはいはい。
なので。
なるほど。
あ、まあそっか。でもな、まあどうだろうな。まあそっかそっか。うん。アタック弱めかも。岩盤浴の方が。
まあ、まあ、サウナよりは弱めってことですよね。
うん。なるほどね、へ
ぇー。そうなんですよ。ちょっとアタックの強い方が、刺激の強い方が。
でもあれですよ、岩盤浴だと奥様と一緒に入れますから。
ああ、まあそうですね、男女一緒に入れるようなところ、う
ん、そうそうそう、で
確かにあります
ね。そう、なんか会話できたら寂しくないじゃないですか。
いや、まあ別にそこまでしてって思ったりするけどね。
ああ、そこまでして喋りたくないと、
いや喋りたくないとは言わないけどそんな岩盤浴でね、うん、何が何でもとは思わないですね。
まあ、
ね、
まあ、うん、まあ、言うてもその岩盤浴って大体8人ぐらいが寝転がるみたいな部屋が何部屋あるかみたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
大体その一部屋に8人ぐらいしか寝れないぐらいのスペースなんで、そんなに広くないから、
うん、
実際中は会話禁止とかなんですよね、
うんうんうん、
だからまあ男女一緒でも喋れないんですけどね、
まあ、そうですね。
ね、だから別にそう一緒に行っても意味ないかもしれないけど、う
ん、
へえ、
そうなんですよ。
そっか。やっぱワナルフさんやっぱ男性だったんですね。
いや、一応男性ですよ。もう典型的な、だからサウナが好きな親父です
よ、ね、いやいや、なんかその物腰柔らかだし、そんな、うん、そんな急に男性的なところが見え隠れするなんて思ってなかった。
男性的かどうかわかんないですけど、別にそれちょっときつ 爪のそういうアタックが強いっていうか、うん、刺激の強いパターンが好きだなっていうだけですよね。
あ、いや、ちょっと今年一番の驚きです、私。
そんなにそんな
話
じ
ゃないか。いやいやいやいや。いや、ほんと意外。
はい。
はい。
猫のしっぽ。はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーですが、まあ、8月27日、まあ、レムさんから、これは、バレラジの木部さんですね、レフ飲み比べしました、木部さんおすすめのブラウン美味しかったです、ブロンドは平凡、ラデュースはフルーツビール、食前はブラウン、食中にブロンド、食後でラデュースが良さそうと。飲食店でブラウンだけ扱うのは納得。他の2種は癖が強く食事に合わない可能性が高い。ということで、バレラジビール部と猫の尻尾のハッシュタグをつけて送っていただきました。はい、ありがとうございます。これ、キベさんがね、バレラジの中のキベさんの世界のビールコーナーでご紹介されていました、レフというビールを、これ3種類飲み比べられたということですね。はい。うん。なるほど。やっぱり、ブロンドというのが一番、あれですかね。あ、ブロンドではない、ブラウンというのが一番、平凡というか、美味しかったと。アブロンドが平凡で、ブラウンが美味しかったということで、やっぱりブラウンが一番置いてあるということですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして、同じ日ですね、私がたまたま会社の飲み会で久しぶりに赤坂見つけで飲めたので、真空管という真空管アンプで曲をかけて、かけてくれる渋いショットバーでアイラモルトのアドベックを飲みましたと。で、リクエストはもちろんザ・ビートルズのワイルド・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープスということで、これ私大好きな曲、ビートルズの中でも一番好きなね、ジョージ・ハリスンの曲なんですが、これを聴きながらアイラモルトを飲んできたという、ちょっと格好つけて二次会、一人二次会でね、飲んできたということですね。まあ、このお店本当いいですね。もう大体古い曲の LP がダーッと並べてあって、で、リクエストすると大体あればかけてくれるということですね。はい。まあ、そういうちょっとおしゃれなショットバーで飲んできました。はい。はい。そして、同じ日ですね。ケンジさんから、今夜もサンミゲルでサルベッサネグラの黒です。飲みっぱなし小瓶です。ということで。サンミゲル。うん。というところですかね。これなんかおしゃれな小瓶の。これ黒ビールなんですかね。はい。なんか、すごい、あれですね。おしゃれな感じの瓶ですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。ということで、次が8月28日、もみじかっこデブニャンさん、これジミちゃんですね。今日の一杯、いつもナンを買いに来ているレパージュのカレー屋さんで、ラッシーだよ、ヨーグルトを牛乳で割った飲み物ということで、ナン、これ、いわゆる、ネパールのカレー屋さん。はい、インドカレーとかね、あっちの方の、ような感じのカレー屋さんで、 ナンを買いに来られたということですね。はい。で、ラッシーを飲まれたと。これ私も昔よくインドカレー屋さんとか行った時は必ずラッシーを頼んで飲んでましたね。爽やかで、本当にカレーに合う美味しい飲み物ですよね。はい。でもまあ、なんか最近はインドカレー屋さん行くとついついインドビールとか飲んでしまいますけどね。はい、ありがとうございます。ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグ、シャープ猫のしっぽ、それから、アットマーキャッツテルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。8月28日、イクラムさんからですね、これは319回を聞いていただいて、私はサウナも水風呂もほとんど入りません。湯船に浸かるのが極楽です。はい、ありがとうございます。なるほど。イクラムさんはひたすら湯船に浸かっておられるということですね。まあ、人それぞれね、楽しみ方がありますのでね。これはこれでいいかなというふうに思います。はい。はい、そしてケンチさんから、319回前半拝聴。久しぶりの二人収録、ガンさんの声が明るく聞こえるのは私だけか。よかったですね。といただきました。はい、ありがとうございます。いやー、やっぱりね、猫好きさんと二人収録するとテンション上がりますよね。声も明るくなりますよね。心なしか。まあ、否定しません。はい。本当に楽しいですよ。二人収録は。一人だとなかなかやっぱりね、テンション上がらなくて、一人喋りの時は申し訳ないんですけれども、まあ、極力、猫好きさんと、二人収録を、できるように、今後も、努力していきたいな、というふうに思ってます。はい、ありがとうございます。そして、8月27日、大場さん、これ、北九州の片隅とか、北北カフェをやっておられる大場さんですが、319回拝聴、うちの番組の CM が流れると、未だにドキドキする小心者ですわな、といただきました。はい、ありがとうございます。前回ね、そうですね、大場さんの北九州の片隅の CM を流させていただいたんですが、私もね、他の、ポッドキャストの番組さんで、猫の尻尾の CM を流していただくと、やっぱりドキドキしますね。突然流れてくると、ドキッとしますね。本当に嬉しいんですけれどもね。まあ、仲良くしていただいている番組さんで流していただけるというのは非常に、ありがたいなと思って、私も、代わりに、いろいろな番組さんの CM は、流させていただいているというような感じです。今後ともよろしくお願いします。はい。そして、同じ日、アポロさんから、今日聞いたポッドキャスト、8月27日ということで、飛び立て放送局168回、それから、愚者の宮殿、愚者休養は47、48回、それから、おたこの小話を聞くラジオ37回前半。猫の尻尾319回。それから、ゆとりは笑ってバズりたいの、ハッシュタグをつけて、紹介していただいてます。本当にありがとうございます。アポロさんもね、毎週よくたくさん聞いておられるので、いいですね。はい。ありがとうございます。はい。そして、8月28日、あやほ、かっこ一部で姉ちゃんは、サラエボさんからいただいてます。あやほさん、ありがとうございます。火曜から木曜にかけて、一番ポッドキャストのエピソードが多い。今月、最新回拝聴、オープンチャット使いたいけど、時差があるから手出しづらいです。と猫の尻尾319回拝聴、スパ戦20年近く行ってないですね。サウナと聞くと、普通ってた水泳教室、のサウナを思い出しますわなといただきました。はい、ありがとうございます。はい、スーパー銭湯、20年近く行っておられないと。そうですか。ぜひね、日本に戻ってこられるタイミングがあれば、スーパー銭湯行ってみてください。本当にいいですよ。はい。まあ、温泉よりはね、気軽に行けるので。あと、サウナと聞くと、水泳教室のサウナを思い出すと。いうことで、そうですね。水泳教室にサウナ併設しているところとも多いですよね。水泳で体が冷えた時、まあサウナで温まるというような効果もあるんでしょうかね。 はい、ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
1年ぶりにですね、またアンチサイズという私の知り合いがやっている趣味のおじさんバンドのコンサートライブに行ってきて、まあ、そこで例によってゲスト出演されていました職業ポール・マッカートニーの手島まさきさんとまたお会いしてきました。で、まあ、CD も購入させていただいて、サインもしていただいたので、そしてまた、手島まさきさんの曲もかけていいよと、ポッドキャストの中でかけていいよというふうにご本人にも、快諾いただきましたので、また例によって、1年前と同じような感じで何週間に分けて、手島まさきさんの、アルバムから曲を紹介していきたいな、というふうに思ってます。はい、それでは、僕らのスーパースターというアルバムの中からアルバム名と同じ僕らのスーパースターお聴きください。
Got it.
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、今週はですね、まあオープニングでも言いましたけれども、ちょっと猫月さんと収録できなかったので一人喋りで、話をしていましたが、まあ本編は例によって、猫月さんと前回撮れたスーパー銭湯の話の、中編を配信させていただきました。あと、今週はですね、ちょうどまた1年前と同じ感じで、私の知り合いというかですね、きっかけとしてはあれですかね、イングレスで知り合ったお仲間のが、やられているアジサイズの、年1回のコンサートということで、ちょっとそれを見に行ってきましたね。うん、はい。で、例によってまたそのビートルズをの曲をひたすらやるアジサイズというバンドは、まあそういうバンドなんですけれども、おじさんバンドですけれど、まあ来てる人もみんなおじさんばっかり、おばさんばっかりと、私以上の年代の方ばっかりで、まあ私なんかまだ若いぐらいの感じだったんですけれどもね。はい、まあそういうような感じで見てきたんですが、まあその中で例によっていつもそのコンサート、まあにコンサートというかライブハウスでの、まあコンサートなんですけれども、まあその中で一応ゲストコーナーというかですね、ゲストで参加されている職業ポール・マッカートニーの手島直樹さんの、あ、手島正樹さんですね、職業ポール・マッカートニーの手島正樹さんも今回もまた収録、参加されていて、またお会いして CD を購入してきました。まあね、ちょっとサインも、実質のサインをしていただいて、一応曲をポッドキャストで流していいよということを今年も心よくご承諾いただきましたので、また例によって、ここから、今週から何回かに分けて、曲を、ポッドキャストの中で流していきたいな、というふうに思ってます。ぜひお楽しみになっていただければ幸いです。手島さんね、そういえば、北九州筑豊っておっしゃってたかな、出身が。ご両親もまだ、その地元、北九州の方に住んでおられて、まあ、今、手島さんは、主に東京、で活動されてますけれども、拠点こちらで活動されてますが、まあたまに里帰りも、北九州の方に里帰りもされてるということで、へえっと、今ね、小関さんも近くにいるよなとか思いながら、ちょっとびっくりしましたけれどもね。まあそんなこんなで、また例によって、ここ何週間かは手島正樹さんの曲をかけていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみください。はい。はい、ということで、いつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださり、ありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは、猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。